ある程度落ち着いたところで、上田さんが2年前に起こった変わったことを教えてくれました。
西脇の方から答えて、どうもあんたの今にも若いの今から勘をこんなんなろうてな。さあかて、そんなもん、あの一人前になろう思ったら大変やねんで。
そうですよ、
ね。ほんで、それでな、まだ一人やいでね、名前30前やいで。ほんで、交代取る子はおるけど、まあ、自分就職もせんと、ふらふら取ったがい。ほんで、弟子にしていく上で、生活していきたいんで、生活させてやっていきたい。もう、この困難では生活、なかなか立てられんさかい
な。なんとも不思議な人がいたものです。20代の人で、三田鈴鹿実機をやりたいという人がいたのです。上田さんも、伺った時は笑っていましたが、当時はかなり呆れていたことでしょう。上田さん自身も、芸は盗めという感じで、見よう見まねで自分の腕を磨いてきたわけですから、実質困ったそうです。しかし、弟子入りを申し出た人の真剣な姿勢に、上田さんも何かを感じたようでした。
この中でほんまに商人や、ええでやろうで、これで一本でやってきたらいいって、そんな言うからな。もうほんまに竹でこれでもう一本でやってもらったら、もう思い切って九州の大学校があった境にそこ一遍探して一遍行っておいでいいで、ほんでそれで今行ってまんねんな。
竹系を職にしたいという人を見て嬉しかったですかと私が聞いてみると、笑いながら、嬉しいけど弟子なんて忙しいって取れへんわと上田さんは笑いながら答えてくれました。実際、上田さんはものすごく忙しい人でした。近所の小学校で竹芸の編み方を教える授業に携わったり、先ほど紹介したように竹芸教室を開いていたり、また今年には海外ツアーの一環として竹芸を教える体験教室を開いてくれとのお誘いもかかっているようです。上田さんの老いを見せない力強さの裏には、ちょっとしたビジネスマンなところがあるからかもしれません。他にも上田さんは伝統という枠から少し外れて新しい三田鈴鹿実機の形にも取り組んでいました。竹かごに蓋を作ったり、ざるそばなどを盛るための器にも着手して、私がイメージしている昔ならではという伝統工芸品というよりは、子供の頃、粘土で作った工作のような自由な姿がありました。上田さんが作った作品の数々を見ているうちに、一つ疑問が浮かびました。私自身、まだ生きて20年。大学で勉強して、未来に不安と期待を抱く時期です。上田さんは、私と同じ年の頃には、竹芸一本という道しかなかったわけですから。では、上田さんにとって竹芸というのはどういった存在だったんでしょうか。そのことを質問すると。
いや、まあ難しいことを考えてなかったな。まあもう自分はやっていかなしゃないなというような、これがもうね、私に語られた道やなと思って、その前じゃもう考えなかったですね、今でも。まあこれはもう何もかも忘れて、自分の作品一つで何かこう考えて、もう日にちかかっても構えん、そんな対策をやっぱり作るような時間が欲しいなと今は思っている。
時間ですか。
時間が欲しい。50年以上一つのことに費やしたからこそ、上田さんのこの言葉は私の心にものすごく響きました。この言葉を見た後の三田実機の姿は、心なしか艶が増したような気がしました。3年間、三田市に住んでいて、私が気づかなかった三田鈴鹿実機という伝統竹細工。兵庫県の人でも意外と知らない兵庫県三田市の伝統工芸品です。 今回の出会いから、私は大きく伝統というものの見方が変わりました。過去に多くの人が手掛けてきた伝統工芸品は、間違いなく少しずつ衰退しています。一度皆さんも自分の住む地域の見直してみてはいかがでしょう。私のように気づかなかった新たな出会いがあるかもしれません。そして見直した際に何か気づいてください。作っている人のこともそうですが、その背景、歴史など知らなかったことを気づくことこそが伝統を忘れ去らないためにも必要だと私は強く感じました。最後に、三田鈴鹿漆器の上田さんに一言感謝をして終わりたいと思います。ありがとうございました。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。